はい、改めまして、こんばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、恒例のですね、新年1月1日の初配信、皆様明けましておめでとうございますというところで、この方をお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうも、キメンでございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、よろしくお願いしますという形でですね、また今年も一年よろしくお願いしますと言ってるのと、例によってこれは前撮りですので、時事ネタはあまり考えないでくださいというところで、
ね、
お願いしてるんですけど、まあ一応1月1日には配信予定となっておりますので、皆さん交互期待ということでよろしくお願いしますと。
はい、
はいはいはいはい。さて、1月1日の新年度というのは何をやるかというと、もう毎年やってるこの、去年1年のですね、パワーワードを振り返るですね、パワーワード大賞、パワーワ大賞をですね、またやっていくという流れなんですけれども、はい。
これはなんかやろうね、誰か特定の、なんかファンとかがいるんですかね、毎年撮ってますけど。
いやもう、例によってこれはですね、とある熱狂的な一人のリスナーがですね、気に入ってるんで続けてるということになりますね。
そうです
ね。それ僕なんですけどね。
ああ、
それは僕なんですけど。
あなたかい。
いや、なんかね、このワードをやっていくとですね、まあ、その一年、どういう一年だったかなって、なんとなく覚えてるんですけどですね、なんとなくどうでもいい話ばっかりしかしてないでですね、結局よくわからなくなるという。大人気企画だね。僕の中では大人気企画なんですけど。
あなたの中では大人気企画だ、ね、
はい。大人気。ちゃんとした企画ものっていうのはこの年に一回しかやらないという恐ろしいラジオなんで。という流れですね。はい。ですね。で、まあ、今日ですね、ルールを説明しますと、お互い交互にですね、三つですね。実は、先行しまして。で、ですね、最後にですね、ちょっとまあ、小ネタを挟み込んで、ですね、ちょっとフォーマット候補をちょっと入れてもらってから、最後、ですね、一本、締めるという形でですね、取っていきますので、ですね。じゃあ、ですね、今年はですね、じゃあ、ちょっと趣向を変えて、私の方からちょっと発表させていただこうかと思うんですけど、はいはい、大丈夫ですかね。
あ、大丈夫ですけど、対象は取っとけばいいってことですね、じゃあこれは。
あ、そうですね、一番は。
個人の対象は取っとけばいいってことですね。はい、わかりました。
そうですね。それで行きましょう。はい。ではですね、まずはですね、うん。これはですね、やはり今年はですね、もう散々こすってますけどですね、あれですね、やはりですね、ま、私はまず一本開けるのは、ですね、アスランをズゴックすると。
アスランをズゴックする。
はい。これはですね、ガンダムシードというテレビシリーズには問題点があってですね、メイン3人のですね、美少年をですね、同時にいじめてしまった結果ですね、かなりもう陰惨な話になってしまったというところが問題になっていたということで、それに対してシードフリーダムで、キラーを適度にいじめつつも、これ、シン・アスカ君ですね、ディスティンの主人公を、ですね、結構適度に活躍させまして、で、アスランをズゴックするというバランスで、送ればよかったと
、うん。なるほど、なるほど。
うん。だから3人いじめちゃダメですよって、3人曇らせ顔にしてもよくないんで、
そうですね、
適当にこうね、バランス配分考えてやんなさいよということで、シードクリーターがヒットしたんではなかろうかという話がありまして。
まあ、爽快感しかなかったですからね、正直、ガンダムシードフリーダム。
うん、いじめられてる人がね、一人の方がやっぱりね、まあ、物語が閉まるというか、あれですね。新アスカ君は普通に暴力振るわれてましたけど、
そうですね。生身の肉体で、なんか暴力振るわれてましたけどね。
しかも暴力を振るってくるね、キラヤマト君、普通にアスラン制圧してたから、アスランせえと思いました。こういう人だったっけっていうぐらいアスランは強かったって。
アスランの構えも完全にもう C 級シーンになってましたからね、もう、近接戦闘のプロですよ、あれは。
うん、うらーっつってね、勝てる、もう、普通はこう言ったら、ね、人をボコボコにする流れなんですけど、だいたいこれキラー、ここらキラー勝っちゃう流れだと思ったら、普通にアスランがボコしてたから、ね、すごく面白い。
まあ、あのキラーはボコしていいキラーですからね。
で、だいたい今までストレスは、あの状態はボコせる人がいなかったっていう問題がありましてね。
ああ、そうですね。
うん。スパロボだとあの、鋼のサイボーグとか飛んでくるからね、お前より強い、たくさんいるからな、つって。
そう。
うん。
まあ、最強のコーディネーターだからこそ起こりうるっていう感じでしたからね、うん、もうね。
いやー、でもこれはですね、まあ、いつかな。そうですね、2月に見たパワーワードなんですけれども、もうアスランを地獄するっていう。いやー、シードフリーダム面白かったっていう話ですね。まあまあまあ、なところですね。はい、1話目はそんな形で、まあ、あとはね、新しいガンダムシリーズも決まっちゃいまして、なんか、
そうですね、
2作連続うん、女の子が主人公のガンダムっていうことで。
同じですね。
うん、しかもザクが警察やってるっていう謎の世界観の。
まあ僕はちょっと全然設定とか見てないんでわからないんですけどね。
うん。いやいや。
まあでもガンダムが勢いづいてきたのはいい頃なんじゃないですか。やっぱずっと初代ガンダム、初代ガンダムって言ってるわけにもいきませんからね、やっぱりね。
うん。だからハサフェイの続編が出る前にテレビシリーズ2本入るのはどうなんでしょうかっていう、心配するコメント
も。それは本当、本当、本当その通りだと思いますよ、僕は本当に。早く何とかしてください。いやいやいや
そんなに人気なかったこともないはずなんだけどな。
売り上げね、全然良かったんですよ。ハサウェイ。
うん。うん。
だけども、なんか作られてないっていうか、続編が来ないんですよね。うん、なんででしょうね。
作ってみたけど、ちょっとインサンの話になるしかないというか。
まあ、
原作がインサンだから。ねどうよっていう。
オチがあれだとなかなかっていうのはありますけど、まあだからこそオチを変える可能性があるんだとは思うんですけどもね。でも、オチを変えた方を見たくないっていう人ももしかしたらいるかもしれないですし、難しいところですね、これはね。
ええ。いやいやいやいやいや。とりあえずですね、そんな形ですけど、まあ今年のね、2025年とのガンダム、まあ楽しみですということ。あ、それであれですね、アンヌさんがなんかね、なんか関わるみたいな。
なんか関わってるらしいですね。うん。
言ってましたね。うん。
まあ。
だから新ガンダムだってみんな言ってたけど。
まあ、どんなものが来ても、まあ、公式がガンダムと名付ける以上はガンダムなので、もうそれはもう皆さん受け入れるしかございませんので。
こんなものはガンダムじゃないとか言い出すものはなかなか難しくなってきましたね。どうやればガンダムじゃないと言える
の？どっから来てもいろんなガンダム出てきますからね。まあ、だいたい G ガンダムが悪いんですけど。
うん、
まあ、そう。まあ、なんか、その辺も難しいところですけど、まあ、多分、まあ、悪い話にはならないんじゃないでしょうかね、多分、きっと、おそらく。
いや、期待したいですね。いや、なんか、最近のガンダムで、最近っていうか、もう、ここ、最近、とんとはず、豪快な空振りするやつがいないからね。ボーンつって。うん、まあ、っていうか、アニメとか、作品全体がね、超ド派手な空振りってあんまりしないですよね。
最近は本当にスマッシュヒットが普通に続いてる感じがしますよね、アニメ業界は。
うん。そうですよね。なんかまあ、実写の方は結構ね、フルスイングでド派手するのありますけど。
まあまあまあ、その辺はまあ。
大変なものはたくさんありますけど。なんかね、最近普通になってますね、っていう。いやいや。ということで、じゃあ、次は、鬼面師匠、よろしくお願いします。できますでしょうか。はい。
じゃあ、私からの、2024年パワーワード、一つ目は、酒飲みワッパです。
酒飲みワッパ？
酒飲みワッパです。まだこれだけ聞いても全く意味がわからないじゃないですか。酒飲みワッパって
何？酒飲みが逮捕されたって話ではないんです、
ね、捕まったっていう話ね。僕はもう最初これ聞いた時に酒飲む子供かとか思ったんですけども、これですね、何ですかその単語、どっから来たんですかっていう話になるんですけど、これはですね、もう今をときめく我らが VTuber、 ホロライブ所属の桜美子さんという方がいらっしゃいまして。
はいはいはい、はい。
ピンク色の髪した、女性の VTuber、ゲーム配信とか、いろいろされてる方なんですけども。
超絶どこにでもいそうな、
そうですね。で、この彼女はですね、どうもですね、まあ、あくまで噂であったり疑惑であったりするんですけど、頭の回転はめちゃくちゃ早いんですけど、お勉強の方はそんなにできないんじゃないっていうような疑惑が、噂がありまして。ネプリーグっぽい漢字がどんどん迫ってくるのを読み仮名書くみたいなやつの企画やったとき、もうとんでもない間違いを連発しましてね。で、それから生まれたことが、みこち俺恥ずかしいよっていうのを略して、み俺恥って3文字だけ書くっていうのがあるんですけども。
み俺恥って。まあ
み俺恥ってなんだよって。いや、みこち俺恥ずかしいよの略っつって。もう今ではもう普通のネットミームになってしまってますけれども。で、まあ、そんなわけで、漢字の読み間違いなんかをやることがあるんですけども、VTuber さんって俺、偉いなと思うのが、どんな時でももう全力で行くんで、間違う時も全力なんですよ。
はい。
で、我らがみこちがですね、この酒飲みはパッって発言したときは、多分ね、僕、ちょっと記憶怪しいんですけど、なんかのゲームのガチャかなんか引いてたんですよ。
うん。
なんかのゲームのガチャかなんかを引いていて、バーンって画面に出てきたキャラクターカードが、酒呑童子って書いてあったんですよ。
あ、はいはい。
で、酒呑童子って感じ、おおよそ皆さんわかると酒飲む。わらしの子みたいな感じですけれども、はいはい、それが四天童子でバーンって出た瞬間にリスナー多分3万人ぐらい同時に見てたんですけど、全員3万人多分全員頭の中に四天童子っていう読み仮名が振られたと思うんですよね。そのカード出てきた瞬間に。で、それバーンって開いた瞬間、もうみこち全く悩まずにノータイムで、酒飲みはパーって大声で言ったんですよね。四天童子って書いてあるのを見て。酒飲みワッパ、むしろワッパって言える方が難しくねっていうね。
なんかヤンキー疑惑も出てきました。
むしろ、
むしろヤンキー疑惑が出て
きました。ヤンキー、あれですよね、耳からあのカミソリのイヤリングとかもうぶら下げてるようなヤンキーですよね、多分ね。
ヤンキー。はい。
いや、これ、もう、呼吸できなくなるぐらい僕笑いましたもんね。配信普通にライブで見て。もう、多分ね、10秒間に20回ぐらい、酒飲みわっぱって、酒飲みわっぱってって多分ね、画面に向かって突っ込み続けましたよ。もう、だって。止まんないですもん、コメントが。もう、弾幕がもう、画面見えないレベルで。酒飲みワッパ。
よし、来た、四天童子って。いやいやいや。
そう、四天童子が来たって、これはゲームによっては結構レアキャラですからね、四天童子って。大山を治めていた鬼の大将ですから。
大将さんですよ。
そのレアカードバーンって引いて、酒飲みワッパって言われたら、四天童子はもう、ああ、知名度まだまだだな、って絶対山に帰っちゃいますもんね。あら、
俺。いやー、おかしいなー。ちょっと俺、金太郎とも戦ったんだけどな。
結構有名だと思ったんだけど、まだまだっすかー、みたいな感じで、もう山に帰りますよね。ワッパさん、ワッパさんとか言われ
て。ワッパさん、ワッパさん、大丈夫、大丈夫。有名ですか、有名ですか。大丈夫ですよ。
ワッパさん、そのくらいならワッパさんみたいな感じで、もうね、どんなに声かけても多分もう山に帰りますよ。
帰る帰る。もう帰る帰る。こんな気持ちになったらもうダメ。できない、できない、できないよ、つって。なんかもう、ぼやく大泉さんみたいなキャラになって帰ってきますね。こんなんやってらんないよ。
やってらんないです。
ね、僕何年やってると思ってんのみたいな。悲しいよ、つって。
そうだね、もう日本国内のっては多分千何百年活躍してる鬼ですからね。
いいですから。
まさか現代
に。金太郎の方はね、もう本当にもう、 金太郎や渡辺の綱まで慰めに行く話ですから、いやいや、大丈夫かなって。いけるか、いけるかなって。
いやー、本当に、そういうのが、そういうなんかこう、サプライズじゃないですけども、ライブ感のある、そういうなんか、単語に出会えるのが、やっぱり、うん、VTuber ライブのいいところだなと、今年改めて思った次第でございましたね。まあ、僕も全然、VTuber のことよくわかってないですけども。
いやー、うちもね、いや、でも VTuber ね、すごいっすよ。うちもちょっと商売柄 VTuber の商品って扱ってるけども、本当にね、多くてね、頭がピンク色の、髪の毛がピンク色の女の子って言っても、どちゃーっといるから、どれとか。
そういうことになっちゃうんだ。
うん。青い子って言っても、どれっていうぐらい、どちゃーっ
と。青い子も多いですね。
うん。いや、多分、ホロライブさんとかだったら、なるだけそういうね、イメージカラーが被らないように。
ようにはしてると思いますけどね。うん。
うん。でも、あれ、厳しいわ。うおっつって。
微妙な変化で変えていくしかないですけど、もう、ラブライブシリーズだってもう、緑何種類あると思ってんだいぐらいの色になってますから、ね、もうね。うん。
いや、もうちょっとビジュアル的にわかりやすくさ、VTuber なんかだから手が4本とか、そういう風にしてほしいね。あ、わかるわかるって。頭が二つとかね。うん。
インド神話に出てきそうなんで、ちょっと怖いんで。
そうそう。得意なゲームあって、ドラゴンスピリットってイエーみたいなこと、弾幕が来るような人。
もうその弾幕流れてくる時点で、もう絶対、その VTuber のリスナーはもうみんな相当な年齢いってますよ、もう。
そうそうそうそう。老害しかいねえ。使いねえ。
はい。というわけで、私からの1個目、酒飲みわっぱでございました。
酒飲みわっぱですね。ありがとうございました。はい。ですね。では、こちらですね、続きまして、2本目なんですけれども、ですね、はい。こちらですね、もうすごい、ちょっとこれは軽い小ネタなんですっていうか、小ネタは最初にやるよっていう話なんですけれども。
いえいえ。
でもね、すごく引っかかったんでですね、これちょっと上げさせたいと思いますね。
はい。
こちらはですね、新日本プロレス飯塚隆史が9月のですね、4日のニュースですね、2024年9月4日のニュースで、うん、飯塚隆史が、14日のぼり別大会に電撃参戦ということで、で、この後の文がですね、すごくて引っかかってまして、2019年2月に引退も地獄の底から蘇っていったことが判明っつって。引退したら地獄行くのと思って。
プロレスラーは引退したら地獄行かなくちゃなんですか？どんな恐ろしい業界なんですか、それは。
どうなんですね。やっぱり命の玉集めて、精進エンマを何とかして脱出してきたんでしょ。
玉が3つしかないから扉が半端にしか開かないとか、そういう感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、そんな感じで。うおーとか言って。そういう話なんじゃないかなと思いましたね。あ、そっか、飯塚隆史引退してたんだっていうか、地獄の底から蘇っていたことが判明って、なんだよ、それ。
だいたい蘇っていたことが判明っていうのも意味がわかりませんからね。
蘇っていたことはみんなキャッチしてなかったってことですね。
蘇っていたことを誰もキャッチしていないし、もう地獄にいたからこそ蘇って言ったって言い切れるわけで、誰かが地獄にいたことを確認してるってことですからね、目視で。
あ、地獄
に。そこなんですよね。地獄にそれを目視してる人がいるからこそ、うん、蘇っていったことが判明って書けるわけですから。うん、それは、なんでしょうね。もう何があったんですか、登り越えて。
いや、なんだかんだ言ったら、やっぱりプロレスのこのね、記者っていうかニュースのワードってまだまだパワーあるなと思って。
すごいですね。確かにパワーありますよね。しかも、登別大会ですからね、北海道の。
まあ、一応地獄、登別にも地獄はありますけどね。本当にもう、なんか筋肉マン的な世界観になってきて。いやいや、
地獄谷温泉とか多分そういう感じの地獄だとは思うんですけれども。
いやいやいやいやいや、 思ってですね、僕の中でちょっと小ネタが、本当にね、小粒なんですけどね、ちょっとね、くすっときたんで。
小粒ですね。小粒で言うんならね、
油分小粒なんですけど、
ね。こちらもね、小粒なのをちょっと出したいですね。小粒
あ、はいはい、あ、じゃあ僕の流れでちょろっと言ってもらって。
ああ、じゃあ、ちょっと小粒なやつ出しましょうか。
はい、はい。
大丈夫ですか？もしもし。
大丈夫ですよ。はい。
じゃあ、小粒なやついきますよ。もしもし。ちょっと怪しいな。音声がちょっと今微妙ですけど。
はい、あ、もしもし。
今つながってますか？ちょっと音声途切れ気味ですけど、大丈夫でしょうか？
あ、こちらはうまく聞こえるけど、そちらブチブチになってます？
ブチブチではないですけども、若干ちょっと乱れる時が。今は大丈夫かな？
あ、わかりました。あ、大丈夫です。え、全然大丈夫。あ、とりあえず落ち着いてるんで今やっちゃって大丈夫ですよ。
はい、わかりました。じゃあ、小さい、まあ小ネタじゃないですけど、今年の、見てきた中でのパワーワードで、二つ目、混んでるのに並ばないっていうのがあるんですけども。
なんだろう。なんか優先チケット買ったのかなみたいな話なんでしょうか。
混んでるのにね、混んでるのに並ばないっていうのは、宮城県が生んだ、スーパー大人気者、サンドイッチマンの、博士ちゃんという番組が、はい、土曜日、夜7時ぐらいからやってるんですけども、ローカル遊園地特集っていうのをやってまして、ローカル遊園地大好き博士ちゃんっていうのがいたんですよね。
はぁ。
で、そのローカル遊園地大好き博士ちゃんっていうのが、宮城県仙台市に6歳の頃まで住んでたそうでして、で、宮城県というか仙台市には、八木山ベニーランドという遊園地があるんですよ。
はい。八木山ベニーランドですね。はいはい。
はい。八木山ベニーランドっていうのはもう、昔、八木さんの山だった、もっち山だったんで、八木さんの山で八木山で、そこにできた遊園地の名前がベニーランドって言うんですけれども。
なんと、あそこ、ヤギさんのものだったんですね。
ヤギさんのものだったんですよ。で、
ということは、ということは、あれ、ひょっとして、あれ、仙台のお城とかの、なんか、オーナーさんだったり、地主だったりするのかな。
あ、それはないんで大丈夫です。山一個違うんで。山一個も違うんで。
あ、よかったよかった。
そう。それで、その、混んでるのに並ばないっていうのは、この、ローカル遊園地大好き博士ちゃんの発言で、この八木山ベニーランドという、遊園地は、すっごい混んでる時でも乗り物には並ばず乗れるんですって言ってたんですよね。混んでるのに並ばないって不思議な遊園地なんですって言ってて、それは褒めてんのかディスってんのかどっちなんだいって思ったからテレビを見てたんですけど。でもね、実際行くと分かるんです。すっげえ人いるのに、乗り物誰も並んでないんですよ。もうむしろコーヒーカップとか無人で回ってますからね。どうなってんだこの遊園地って多分みんな思いますよ。
混んでるけど乗り物は乗れるっていうか、みんな乗り物には乗らないタイプのデートをしてるのかな。
まあ一応あれ、全部の遊具が遊べる、チケットと遊具はその都度こう、切り取り線で切って3枚とか4枚渡してねみたいな感じのチケット等に分かれてるんで、もしかしたら入場料だけ払って、その乗り物チケットはあんまり買わなかった人たちがいっぱいいるのかもしれない。
うん。
そのあたりははっきりしませんけどね。
なるほどね、そう。確かにね、最初ね、乗り放題やってもね、なんかね、乗り放題めちゃ、確かに結構高かったんで、チケットを切るやつにして、あと、一回乗ってね、子供だから泣いちゃってもう乗れないとか言って言う。
あります、あります。ご家族っていうのは、ご家族連れの場合だと特にありますよ。楽しみにしてたのに、一個目で怖くて泣いちゃって、もう怖い、帰る、なるっていうのはよくありますよね。
うん、うちもあれね、なんかこう、あるじゃないですか、シーソーみたいなやつが、一回ですね、ぐるん、みたいな感じでやるやつ
あ
るじゃ
ないですか。うん、あります、あります。うん。
あれ、子供と一緒に乗った時ね、最初に乗ったらね、子供も、うわーとか言ってね、ガー死ねー ーとかなって、最終的にうちの腕ガブーって噛んだから、痛ーって。
噛んじゃダメですね。
っていうのが思い出ですね。うん。いやいやいや、面白かったですけど。いや、でも確かにそうですね。混んでるけど乗れないっていう、まあ、順番待ちあるけど、乗れないほど混むっていうのは見たことないからね。
そうなんです。
なかなか新鮮ですよね。うん。あれですね、ジェットコースターとか楽しむにはいい感じの遊園地だと思いますよ、八木山の。
もう何回でも乗れますよ、あれ、もうその気になればもう。並ばないですから。
そう、並ばない。
階段降りたらもう、ジェットコースター終わって階段降りたらまたすぐ登っていきますからね。
うん。2回目ぐらいの時はもう降りたらさ、入り口の方に入ってきました。わーっつって。連打やめえや、つって。うわ
そんな感じで、たくさん乗り物乗りたい方にお勧めできる遊園地なのかもしれませんね。
いやー、一瞬あれですね、混んでるけどっていうので、ほっとして、チャチャワールドのことかって、石越かと思ったけど。
チャチャワールド、石越は僕も行ったことがないので、何もコメントできないっていうのがありますね。
チャチャワールド石越のすごいところはですね、ゴールデンウィークイベントってやった時に、なんだってバーって見た時にね、メインイベント焼き芋でしたからね、びっくりしたよ、あれ。ですね。では、ちょっと中の、ちょっと音声トラブルが、通信トラブルがありまして、繋いでますけども、ですね、多分石越の話をしたあたりで終わってると思います。はい。終わってなかったらすいませんということで。で、まあ、とりあえずですね、ここまでサクサクと行きましたので、大賞の発表前にですね、まあ、今年はどんな年だったかな、みたいなものを振り返るという流れになるんですけど、まあ、あまり大きくは、ちょっと取り上げなくて申し訳ないかもしれないんですけど、1日にこういった形でですね、ラジオ配信した後に、能登半島があんな大変なことになってしまった。
そうですね。
で、まあ、結構ね、いろいろともう大もめに揉めて、まあ、自民党は大負けするわ、あとは、お隣の国ではクーデターが起こるわ。
何だったんでしょうね、本当に。
びっくりしましたけどね。
うん。
ああ、どっちにせよ、もうインターネットっていうものがだいぶ力を持って、できちゃったんで、もう皆さん、まあ、バトルがあらゆるところで発生するという、良くない、なってるかなと。
そうですね。なんか、全部の国がなんか内乱とか起こしそうな空気になってますよね。なんかね、本当に。
とりあえず内部で皆さん戦いまくってますからね。
ねえ、もう日本国内だってもう相当こうね、税金高いだのさ。そういうので、相当今、やばげな空気になってますからね、今、本当に。
いや、実際高いし、あと、まあ、12月現在の話で恐縮なんですけど、もう、ガソリン上がるから今のうち入れといた方がいいみたいなやつを。
ああ、回ってきてますね、本当に。
本当に。灯油も今のうち買っといた方がいいっていう形で。だから、とりあえず、タンカーとか買うのおすすめだと思います。はい
先物投資ってやつですね。
うん。いやいやいや。あとは、まあ、ほんとね、もういろいろありましたけど、うん。あとね、もう、なんかあんまり詳しくは言いませんけど、体調を崩したりとかでね、まあ、もうこういう年代だからっていう部分もありますけど、まあ、そういった方がも多くて、いやいやいや。いや本当ですね。皆さん体調管理、やばい
と
すぐ病院に行くようにね。
病院にはぜひとも行った方がいいと思いますね。本当に。
本当に。もう何かあったらすぐ病院の心意気で。うん。まあ、明るいニュースはだいぶ五十肩が治ってきたというところですかね、私は。
私は体重が落ちたっていうことがいいことかなと思ってますけどね。
ああ、落ちてきましたね。この、流れで行くと、あと、100年後に消滅してしまうぐらい。
消滅してしまうぐらいの勢いでもうやってますから、今。
シュワーキメーンという感じ。いやいや、シュワー
なでもその消え方がどうしても仮面ライダー龍騎の消え方っぽくて、なんかあんまりいい消え方じゃなさそうだなって感じがしますね。
うわー幸せになりたかったんだけど。うん。
まあまあまあ、またレディオって脱線しますんで、ちょっとこのあたりにしておきましょうか。
え、そうですね。あとはですね、今年のなんか一文字は、金だったらしいですね。
金ですね。金、まあ今年みんな忘れてますけど、もうパリ五輪ありましたから。
あった、パリ五輪。
あっていうことは何でしょう、気づいてなかったんですか、金っていうのに。
なんだろう、裏金かなとかっていろいろ思ってました。
裏金でも金の1グラムの金額が、過去最高を記録したとかの話じゃなくて、多分あれ、まあ、それも含めての金メダルっていう意味の金だと思いますけど。
確かにね、大谷翔平さんもどえらいことになってましたから。
ああ、今年は確かに翔平大谷は、やっぱり、すごすぎましたからね、ちょっとね、あの人、二刀流やってるっていうのは、むしろ彼にとってはこう、制限を加えることなんだなと思いましたね。どっちかに専念させるとリミッター解除されちゃうから、
うん、
今、あれですよ、大谷にピッチャーだけに専念させたら、昔のゴンドウさんみたいに、雨大谷、雨大谷とかなりますよ、多分。大谷とかってそういう感じになりますよ。彼ピッチャーに専念させたら多分。
わあ、そうか。それはもう日露戦争のスローガンみたく、月火水木、金金金みたいな感じになる。
なってっちゃいますか。だから彼が二刀流をやってるっていうのは、逆にプレ野球とかメジャーリーグ界にとってはきっといい頃なんですよ。なぜなら制限をかけられてるから。リミッターをかけられてるから。これ以上やっちゃダメよ、あんたっていう。それバッターだけにしてみてくださいよ。あんなことになっちゃうから。
いや、もうに、日本人の体格とかあれだったら、もうメジャーでは通用しないって言うけど、言われて久しいのに全部塗り替えてる。
塗り替えてきましたからね、本当にね。日本人の体格じゃ通じないっつってて、うん、そうだね、昔のジャイアントババは209センチでアメリカでブイブイ言わせてましたけど、うん、そうだね、きっとそうだねって思いますよね、やっぱり。
そうだよね。翔平パパは世界の翔平パパですから、ね。
そうですよ。もう、だって、力道山はアメリカで活躍できなかったですけど、馬場はもう、向こうの団体に引き抜かれて、当時のレートで1億円って言われたらしいですからね。でもそれがもう、力道山が怒っちゃって、もうすぐにもう戻すように言ったっていう話らしいですから。
いや、馬場さん、前世紀の馬場さんってめちゃめちゃ動けるからね。
そう。2メーター9センチで動きが、分身できるぐらい素早いですから、あの人ね。すごいですから。そりゃ勝てないです、なかなか。
まあ、NBA とか行くとね、NBA のバスケットとか行くと、やっぱり2メータークラスの選手がものすごいスピードで動いたりするから、
そうですね、
まあ、
そう
だと思って。でも2メーターであんだけ動いたら、まあ、怖い以外の何もでもないよ。
ないからね、本当に。
アンドレ別に、まあ、やるっちゃやるけど、空中殺法はそこまでしないけどね。
空中殺法しないから、ミサイル効くとやらないから、さすがにね。
うん。でも、ババさんには32万ロケットがあるから、
うわ、そうですね。
面白いですよね。っていう形の一年で。いやまあ、あとは じゃあもう大谷に恨みを持つカップファンなんで。あま
り。それ以上の話題は避けておきましょう。
避けておきましょう。大谷のことを悪く言う人間がいるのかってたまに言うけど、俺いるぜ。ここにいるさ、みたいな。
ここにいるさ。コブラっぽく登場してしまうところが。
良くない話題ですけどね。何、大谷さんのことを悪く言う奴がいるのかって、ここにいるさ、って。
悪い意味で登場する人なかなかいないと思いますけどもね。
うん、ああいう感じになりますけど。いやいや。さてさてさて。じゃあ、流れもですね。温まってきたところでですね、これはですね、ちょっと何個かね、ワードが絡んできて、うーんって感じになるんですけれども、僕の中でですね、このまま対象のパワーワード発表に移っていきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。
あ、もう対象いっちゃいますか。わかりました。
こちらですね。ちょっとですね、今ですね、ちょっと僕らのこの、ラジオを撮ってるですね、スマホがちょっと再起動してしまったんで、ちょっとですね、準備するのをこう、やっとけよって言われれば、それまでなんですけど、ちょっとですね、やって戻してきてるんですけれども、ですね、 これ対象ではないんですけど、あれですね。この、今年の流行語大賞は何かって言って、ふてほどってきて。
ああ、そうですね。
もうふてほどしてる？キメイさん。
ああ、もうめちゃくちゃふてほどしてますよ。
ぐらいもう、ほんとね、いや、おじさんも、ダメだなって世間に疎くてと思ってたけど、本当に、誰も何それって思ってみんながびっくりしてて、どういう意味だって言ったら、ね、不適切にも程があるから来てるっていうのをやっと分かって、
うん。
いや、本当に世の中とここまで乖離できるんだと思って。流行で本当に使ったのかお前っていうぐらい。びっくりするほど乖離したワードが出てきて、この、ユーキャンさんもこの、やる意味が果たして来年あるのかみたいな、存在意義を問われるような流れになってきたんですけれども、で、この、ですね、これ何個か続くんですけど、僕の中のですね、パワーワードはですね、うん、これはですね、ちょっと、ですね、これ、このツイートですね、読ませてもらうけど、ですね、韓国のシュガハフラッグ、現地で韓国の歴史に残ってしまうコンテンツ力の敗北とか言われて草生えるってなってます。
ん
これですね、ですね、シュガハっていうのは、アイドルマスターのね、キャラクターらしいんですけども、ですね、お隣の韓国でですね、大統領が起こしたクーデターがございまして。
ありましたね。
うん。大統領なのにクーデターって意味わからんっていう話になるんですけど、要は大統領とはいえ法律に従わないといけないので、例えば任期が終わりましたとか、解任決議がされましたって言ったら大統領降りないといけないんですけど、
うん。
そんなことはさせないぞって議会とかを軍隊でもって停止させるっていうクーデターっていうのは割とありますよみたいな話があって、大統領がクーデターっていうのあるんだみたいなことを普通にお隣さんでやってて。で、その時にですね、ブワーって民衆がこう国会議事堂に押しかけて、で、軍隊も来るんだけど、軍隊はその、民衆に押されて、この国会議員が国会議事堂にね、なんとか、乱入してきて、で、戒厳令の撤去を議会で可決するという熱い展開。
うん。
になった時に、なんか韓国の伝統らしいんですけど、別に、俺、活動家じゃねえし、プロ市民じゃねえっていうのをアピールするために、全然無関係の旗を持っていくっていう文化があるらしいんですよ。
ほう。
いや、例えば曲一月を振って、うわーって、天皇陛下万歳って言ったらガチ右翼じゃんってなっちゃうけど。
なりますね。
そういうつもりで来たんじゃねえよっていうのをアピールするために何の意味もない旗を掲げるという文化があるらしい。で、アイマスのシュガハさんの、フラッグを掲げたって、うわーっつって。それはちょっといや、向こうさん、ブルーアーカイブとか、確か韓国だったような気がするんだから、そっち上げてあげようよと思う。
ブルーアーカイブ韓国だった気がしますね。うん、確かに。
どうした？仕上げていいんじゃないかなと思ったんですけどね。
なんで日本のコンテンツを上げちゃいましたかね。
いや、まあ、上げずにはいられなかったんだろうなと思ったら、まあまあまあ、別にいいか、みたいな。いやあれですね、なんか、変な話で、こう、団結の意味でね、そういうものが使われるっていうのかね、たまにあって、で、確かね、あれなんですよね、なんか反政府の歌で、確かタイかどっかはね、とっとくハム太郎が反政府のテーマになってて。大好きなのはひまわりの種。
種っていうのが。
別の意味で歌われてるって話聞いて、なんでっていう話になったんだけど。多分それ、 なんかのネットミームだ
と。なんかのネットミームが流行っちゃったんですよね。
流行っちゃって、最終的にそうなって、そういう象徴になったっていう。うん。ハム太郎困るだけだよ。
でもね、最近もまことしやかに言われてますけど、ほら、ネットミーム発祥で言えばさ、
うん。
もう、特撮戦隊から始まったクリスマスには鮭を食えがさ、最近、マジで普通にみんな鮭食い始めてるんですよ。
ルパンレンジャー、パトレンジャーちゃんと見てないだろ、お前ら、みたいな。
そう、去年だかに、ルパンレンジャー対パトレンジャーの、その回だけ無料配信してくれて、おかげさまで僕もようやく見ることができたんですが、こんな話がネットミームになったのと思って、アセントしましたけどね、面白かったけど相当。
いやー、あいつは何ですかね、別世界のギャングラーっていう組織の構成員なんだけど、あいつのやりたかったことっていうのは単に鮭を食べさすだけだったから。
そうなんだよね。
何なんだって。うん、
だからこれあと10年もしちゃったら本当にどこ発祥か分かんなくなりかねないですからね、本当冗談抜きで。
いやー、もう本当ね、もうおじさんなんで台風にコロッケ買いに行くとかそういう話ですよね。
ああ、本当そうですよ。あれ普通に今スーパーでコロッケ売りますからね。何なんですか一体本当に。お前ら日中なんか全然興味ねえだろうっていうか、うん、バカにしてたろお前らネット民のことを。
台風なんでコロッケちょっと増産しましたみたいなやったらもう。
そう。
うわ、クソっつって、買わないのに、クソ男爵とか、あ、肉入り、牛肉コロッケ買ってしまうっつって。もう、3個200円までだったら我慢できる。
ああ、宮城生協は1日と15日の日は1個50円ですよ、コロッケ。
あ、いいっすね。昔。
多分、明日コロッケ。あ、明日多分って言っちゃうと収録日がバレるんですけど。うん、コロッケ50円の日ですよ。1個50円。
ね。うん、最近むちゃくちゃソースかけたコロッケがね、美味しいと思えるようになって、昔は一切ソースとかかけなかった。
あー、だんだん味覚が変わってきましたね。
でも、これは死の階段を一歩一歩登ってるんだろうなっていう。
そうだね。味覚も結局退化するので、味が認識できなくなってるということなのかもしれませんしね。
かもしれませんね。微妙な味の違いとか言っても、本当わかりませんからね。うん、いや、もう本当ですね。今年はなんか、うん、もうね、ネットパワーが暴れた年ではありますよね、本当に。
うん、ネット民、が、うん、っていうか、逆の言い方をすると、テレビが本当にパワーがなくなった。本当に見る価値がなくなってしまったっていうのが大きいっていうか、勝手に向こうが落ちてきたっていう方が正しいような気がしますね。
何年か前かも言ったけど、テレビの地上波見るタイミングはっつったら、パソコンのなんでしょうね、アップデートは入って、再起動がかかるタイミングだけでちょっと見るか、みたいな感じで、ぐらいの認識ですけど、もう、それもね、ほんとね、もう、まあ、何回か言ってますけど、私、梅沢富美男とか、あの辺がもう嫌いすぎて、チャンネルをつけるのもためらうぐらいの勢いで。
ああ。
出るかもしんないとか言って。だからもう、ほんとね、テレビ見ないっていうか、テレビつけないぐらいに進化してるし。
おー。
うん。今、あれですよね、アプリでね、TVer とかで見れたりしますから
ね。ああ、そうですね。
うん、絞ってやれば、うん、CM 入んねえしってなると、ほんとテレビ CM とかあれって、大丈夫かっていうぐらい利益出てるのかなと。うん。思う割には、ですね、うちもテレビの地上波ニュースで、顔さらして出たことあるんですけども、そしたらですね、意外に結構な人が見てたっていうのがびっくりしましたね。わ、見てんだ。
ああ、僕もあれは録画してみましたからね。
うん。あれびっくりしましたっていうところでした。はい。じゃあ、今年の、マックスパワーワードはですね、マックスパワーワード僕はですね、韓国のシュガーハーフラックですね。
わかりました。
っていうところです。はい。ということでですね、今年のマックス パワーワード、キメン師匠、よろしくお願いします。
はい。今年の僕のマックスパワーワードは、コントラください、です。
コントラください。
コントラください、です。2回言いました。大事なことなので。
あ、これなんか、あれだな、ちょろっと、あ、これ僕知ってると思う。
知ってますか？
確か結構いい話だよね、これ確か。
これ結構いい話ですよ。これ結構いい話ですよ。まあ、簡単にご説明させていただきますと、
はい。
ファミリーコンピューターというゲーム機が1983年の発売から40年を迎えまして、
はい。
任天堂さんが1年間かけてファミコン40周年をアピールしてたんですよね。去年から今年にかけて。
はいはい、
正確に言えば23年から24年にかけてですけれども。で、その中で YouTube の任天堂のチャンネルでやっていた、ファミコントークショップ小林玩具店という剣道小林さんがやっているコーナーが、月一更新のコーナーがありまして、で、そちらで当時のファミコンの思い出を語ったりとか、ゲストとファミコンで対決したりみたいな番組だったんですけれども、
うん。
こちらの中でファミコン武勇伝っていうコーナーがあったんですね。
はい。
要は昔ファミコンを遊んでいてこんな武勇伝がありましたっていうのを投稿してくださいっていうコーナーで、
うん、
で、最初の頃はその、クラスメイトの女の子にスーパーマリオクリアしてほしいって言われて、女の子の家放課後に行ったら家族が総出で出迎えて、もうか、そのまま向こうの家族に見守られながらスーパーマリオをクリアしました。その時のクラスメイトの女の子が今の嫁ですみたいな、ちょっと、感動するようなエピソードが最初の頃のファミコンブユーであったんですけど、
うん。
だんだん、なんか、笑えるネタが増えていきましてね。後半になると。なんか、ワギャンランドで、しりとり、しりとりだったかな？しりとりじゃなく、しりとりかなんかがあって、で、それでもう、選ぶものがないなと思って、うん、かの行で選ぶものがないなって、わーってやって、キュウリを選んだら、カッパの好物ってなって、それでしりとりクリアしたっていうのがあったとか、なんかだんだんもうね、武勇伝っていうか小ネタのコーナーみたいな、笑える小ネタのコーナーみたいになってっちゃったんですけど。
うん。
で、それで、ああ、そういうのは、そういう、まあ僕も一個あるなーと思って応募したんですよ。ツイッター上で募集をしていたので。
うん。
で、その募集した内容っていうのがもう一言一句間違わずに言いますと、
はい。
昔クラスメイトがドラゴンクエスト3発売日におもちゃ屋さんに買いに行くと自分の目の前で締め切られ買えなかったと残念に思っていたところ、列整理の最後の少年が一言コントラくださいと店員に伝えてコントラを買って帰っていった。その直後一本余ったドラクエ3を買えたそうですっていうエピソードなんですけども、これは番組の中でも説明があったんですけど、コントラの発売日が1988年の2月9日で、うん、ドラゴンクエスト3の発売が1988年の2月10日で1日違いなんですよね。
おぉ
ドラクエ3は前日がコントラ発売で、なんでそんな日に出しちゃったの、コナミっていうね。
いやー、わかるじゃないですか。うん。いろいろ、もうね、大人だったらわかるよ。うん。3月決算だからそこしかなかったんだろう。
3月決算の前にロム生産できる空きがここしかきっとなかったんですよね。今ならわかります。
今ならわかる。うん、
いやー、しかしね、これで、まあ、これだけでは結局、パワーワードにならないんですよ。
うん。
なんでこれがパワーワードになったかっていうと、その先ほど言いました、小林玩具店という、任天堂 YouTube チャンネルでやってる番組で取り上げられ。
はい。
大ヒット賞をいただき、
はい。
ニンテンドースイッチで使えるファミコンのコントローラー 1P用、2P用と、それを立てかける盾をもらっただけでなく、
うん。
年間最も面白かった武勇伝を語る MVB、Most Variable 武勇伝に、コントラくださいが受賞してしまったんですね。
わっと。有名人じゃん。
丸一年やってきた番組の、
うん、
ファミコン武勇伝っていうコーナーの大賞を僕が取ってしまったんですよ。他人のネタで。僕のネタじゃないです。クラスメイトの話だもん。
え、マジお前有名人じゃんってな
る。お、バズってるお前有名人じゃんって、たぶんツイッターでたまに見かけるやつですよね、これね。だから、うちには、だからそのファミコンのコントローラー以外に、番組からの表彰状と、剣道小林さんが着て、番組内で着てたエプロンに、剣道小林さんと、あと、エリックコミックっていうお笑いコンビの今田進さんのサイン入ったものも、段ボール箱で送られてきて届いてきまして。で、今もうそれはもう家宝として、うちの押し入れの中にしまってあります。飾るスペースちょっとまだ作れてないんですよね、これ。もう、もうすごいこう豪華なケースに立てかけて飾っておこうと思ってるんですけど、なかなかちょっと場所結構取るんで。
いや、なかなかあれですね、一応、なんですかね、割と8ビットゲーム機推しの活動をされてるキメンションの中では、なんか、割と初タイトル、ああ、でもタイトル取ってるか。
名シーンを。タイトルはね、一応真夜中のゲーム大会で、スター、ファミコンスターソルジャー部門優勝っていうタイトルは、どんなちっこいタイトルだ。
タイトルは持ってるから。
持ってはいますけど、まあ、2巻目みたいな感じですか、だからね。
2巻目
だから、IWGP 取った後に3巻取ったみたいな感じなんじゃないですかね、多分ね。そんなでけえタイトルじゃないな。
いやいやいや、でも本当にそれはパワーあるね、って。
いや、まさかでしたからね。僕、ちょうどこの時、コロなんとかっていう感染病で会社休んでて。
うん。うん、
これね、この番組ってもう、1年間過ぎちゃったんで、チャンネルにもう非表示になっちゃってるんですね。もう見られない状態になってて。
うん。
で、このチャンネル自体もライブじゃないとチャットでコメント送れないし、後から YouTube の、うん、配信版を見てもコメントとかつけらんないようになってるんですよ。
うん。
だからチャットでわーってコメントつけられるのってライブのその最中だけで、そのコメントも後から見ることできなかったんですよ。だけどたまたまその僕が流行り病で会社休んでたもんですから、それ、本放送するタイミングでずーっともうテレビの前で、名前呼ばれないかなと思ってワクワクしながら待ってて、
うん、
熱のある頭で待ってて、で、名前言われたから、名前言われたらやったーみたいなのをチャットに書き込んだんですよ。
うん。
そしたらさ、その後に、年間 MVP がコントラクラスですって言われたから、いや、それは、重いというか、重すぎるっつって、逆に他の人に申し訳ないっていうようなことを書き込んだ気がするんですけど、
うん。いや、それはもう、
ね、本当に。
これに関して、打ち込んでる人はたくさんいたのに、そんな横からかっさらってきて。
ね、結構な武勇伝を書いてる方、やっぱりいらっしゃいましたからね。まあでも、後から、こっそりエゴさせたら結構、受けてた人多かったんで、ああ、よかったと思いましたね。ただ、そんな中で一件だけ、武勇伝面白かったけど、これ、受賞されるべきは投稿者じゃなくて、そのクラスメイトだろって言われて、全くもってその通りって思いましたね。
お話を書いただけです
か、ね、お話書いただけですか、覚えてたっていうだけなんで。
コントラくださいわ。いいね、それ、いい話です、ね。
いや、でも本当、当人も当時はすごく気に入ってたと思います。何かというともう、今日学校帰りに、ゲーム買いに行くんだよね、みたいな話すると、遠くからもう駆け寄ってきて、コントラくださいって言ったから、コントラ買わねえよっていうのが、高校だったかな、高校時代の鉄板ネタみたいになってますか、うん、当時の。なんかゲームソフト買いに行くみたいな会話してるとこに、やってきて、コントラくださいって。相当、本人もだからね、気に入ってたネタなんだと思いますよ、これ。
いやー、もう奇跡だね。それ別にうん。なんかそう話聞くとね、なんか、この、なんかね、おじさんが買いに来てね、この子のためにって譲ってやった敵なんじゃなくて、本当にただコントラしたかっただけなんだろうね。
本当にその子供がね、コントラしたかっただけなんですよ、だから。
ドラクエ興味ねえし、みたいな。
逆にね、それがすごいなと思うんですよね。大流行の中でドラクエには目もくれずコントラ買った子？今どんなスーパープレイヤーになってるのか、スーパーコントラプレイヤーになってるのかっていうのが気になるところですよね、本当に。
いやーゲーセン行って、あのゲーセンで見た憧れのコントローラーがなんとできるって思う。
あんなクソ難しい子供やっちゃダメだよ。
100円でちょこっとしか進めないよ。
100円で30秒だったらゲームオーバーになりますからね、当時のゲーム。本当に。もう信じられないけど難しいですから、ゲーセン版。
難しいので、泣いてた子供がこの家でコントローラーができるっつっても、コントローラー、コントローラーっつって。
だから、その子供は逆に思ったでしょうね。おもちゃ屋さん行った時に、コントラ買うためにこんなに並んでんの？多分思ったと思うんですよね、子供もね。コントラ大人気じゃん、買えるかな？
いやー、うちも、それ、なんかなんだかな、昔ミッキーロックが出てたレスラーって映画見に行こうっつって、わーっつって。見に行ったの僕が大好きだったの、コンバットゾーンレスリングのレスラー。
CGW のね。
CGW のレスラーが、つって、アカデミー賞に出た映画に出てるって、マット・バン・ポンドとか、CGW の出れるんだと、うわーって見に行ったら、すげー上行列になって、うわー、くそーって、やっぱりアカデミー賞受賞の洋画ってや、こんぐらいすげーでと思ったら、みんなエヴァンゲリオンの列だった。
全然、興味持たない。
うわーっ
まあ、往々にしてそういうことはありますよ。
いや、
本当にあります、そういうことは、本当に。
その子の気持ちってすげえわかるなと。
だって、今こういう時代になったからこそ言えますけど、コントラ今もうファミコン版、めちゃめちゃプレネになってますから、買えないですよ、今、本当に。1万じゃ買えないですよ、コントラ今。ファミコン版、うん。本当に。だからその子が大事にコントラ今でも持っててくれてるといいなぁと思いますよね、本当に。
うん。ドラクエ3なんか普通に買えるもんね。
ドラクエ3は未だに買えますよ。もう電池全部切れてますけど。もう日焼けしてるドラクエ3とかだったら、その辺でもうセネで売ってますから、本当にね。
いやー、もうやるとしたらその、ノーセーブクリアするしかないっていう。
地獄か。地獄か。素直にリメイクされたスイッチ版か PS5 版やりましょうよ。
ホットプレートにドラクエ置いてやるっていう技ありましたね。
ああ、ドラクエ3最速クリアのために、中古ファミコンをたくさん選ぶっていうね。なんか、RTA、リアルタイムアタック界隈では結構有名な技らしいですけど、いや、そんな理由でファミコン買い漁されないよ、お前らって僕は思いますけど。まあ、いろんなね、そういう派生の、目標があるのはよろしいことなんじゃないかと思いますけれども。まあ、というわけで僕の方からはもう今年の一番のワード、コントラクダサイでした。
コントラクダサイ。はい。もう皆さん、このラジオ一本聞けば2024年がどういった年だったかというのは全くわからないと思う
んです。全くわからないと思います。僕も、だからね、2年くらい前のパワーワードとかね、聞いてもね、全然言ってる意味わかんないですもん、だって。
ギャプランとかすげえ面白かったですけど、
ね。ギャプランは僕も好きです。
いやいやいやいや、まあ、それとしてですね。あとは、小ネタをちょろっと言った後に、また最後にまた付け足し小ネタでいくんですけどですね、今年はですね、なんというかですね、パワーワードにしなかった部分っていうのはちょっと来年もちょっと面白いんじゃないかという部分で取っといた部分であるんですけど、やっぱりドカ食い大好き餅月さん。
そうですね。僕もちょっと悩みましたけれども。
いろいろ、パッとタイトルが出てくる、何々さんは友達っていうとか、あとはですね、ちょっと知らなかったら検索してほしいんですけど、ツイッターで寿司カルマって検索すると、まあ本当脳天をつなぐほどやばい女が出てこれるんで。
何それ。
いや、やばい女漫画が流行ったなっていう。
やばい女漫画なんですか？
やばい女漫画ですね。はい。いやーって。うん、我々男性なんで、やっぱり女性に関してはいろいろとですね、過度な部分は考えるんですけど、もう本当にね、これはダメだろってぐらいのやばい女っていうのが2020年には流行ってましたから、
ね。流行ってましたからね。
来年もこの流れで行くんじゃないかなと。とりあえず、水木さんは本当に、なんだろうね、命を削り取る音がするんで。
命を削り取る音が、最初の連載始まった1話目とか本当に見ていて正直、いや、こんな漫画気持ち悪いっていう感じだったんですけど、最近はガチでなんかの病気で、なんかそのためになんか食ってるんじゃないかみたいな、そういう冷静な分析が始まってて、だんだん逆に目が離せなくなってきましたね、最近は。ただドカ食いするだけの番組じゃないっていう、漫画じゃないっていう。
いやー、なんか体をね、壊してもですね、痛み止めを打っても、サッカーを続けるキャプテン翼という前例があるんで、
一緒にしない方がいいような気がしますけど。ただ、最近になって流れてきた、ドカ食い大好き望月さんコラボカフェ。
はい。
このコラボカフェがなんと望月さんイメージドリンク800円とかじゃなくて、ガチで、望月さんが貯めてた食べ物を再現、一皿3500キロカロリーとかを出してくれてるんで、コラボカフェは格上あるべきだと思いましたね、僕はね。本当に。イメージしたドリンクってなんだよっていう。知らねえよ知らねえよ誰のイメージだよって。やっぱ思いますから。
あれですね。と言いながらのヘクターをイメージしたドリンクをカフェで売りさばいた姫塩がおっしゃってます。
やべえ、その話を持ち出されるとは思わなかったな。あれは、あれはいっぱい売れたんだよ。いっぱい売れたんだよ。
だってヘクターイメージドリンクって本当に水色なんだもん、飲みたくなるじゃん。
カートリッジの色。
あれはいけない。あれはいけない。あるのがいけないって。
あるのがいけない。やっぱり望月さんになってしまう。
なってしまう。
ちなみにさ、望月さんじゃないんだけど、僕もね、2020年の年末に入ってきて、突然やってきたね、ものすごい強烈なワードっていうか漫画というかキャラクター。
うん。
一個だけ最後上げていいですかね。
あ、どうぞ、言ってください。はい。
そのセリフがあるんですけど、その人、決め台詞みたいなのが。
はい。
はい、飯を食うで壊すって言うんですけど。
それ、漫画でもなんでもないじゃん。
じゃあ、これで、ズンダモンってキャラクターわかります？ズンダの妖精。最近だとなんか YouTube によく出てきて、なんか、やたらとなんか説明をしてくれる、ズンダの妖精がいるんですけど。
うん。
そのズンダの妖精の多分、アッシュみたいな感じなんですよね。
うん。
なんか、ものすごいね、おひつを抱えた大男がね、ずんだもんの格好してる、おひつを抱えた、身長2メーターぐらいある大男が、飯を食うでごわすって下駄を鳴らしながら向こうからやってくるんですよね。だいたいずんだもんと一緒にそのごわすの人が飯食ってるんですけど、たまに望月さんに飯を食わせてる時もあるんですよね。これなんだかよくわかんないんだけどね、本当になんか勢いでね、持ってかれるんですよね。飯を食うでごわす。飯を食うでごわす。ただただご飯よすってる。
あれね、皆さんとですね、この2024年の12月現在でもう行っちゃうんですけど、ツイッターのアプリを開いていただいて、真ん中にあったですね、AI のグロークって機能がですね、なぜかですね、無料で使えるようになってるんですよ。
ほうほうほう。
で、それでやって、ズンダモンってやると、ズンダモンはね、身長191キロ、体重103キロで、ですね、飯を食わす妖怪みたいな。
そうそうそう、それ。
そういう元ネタですよね。
そうそう、それから発生したんですよね。それで、なんか、それで一瞬で書いちゃう人がいるのが悪いんですよ。
いるのが悪い。だって面白すぎるからさ、もう、なんかこの、なんだろうね、民間伝承とかこう、本当妖怪の発生のタイミングを見たような気がしますね。こういう妖怪いるな。
そうですね。本当その通りだと思います。
もうダメだな、妖怪だな、と思って。いや、もう、いろんなところですね、もう関わり合って、こうね、いいよなって、AI へとか、AI の考えって そんな考えたりしないことを言ってくれるから AI ってすごいよなと思って。
そうですね。AI 君にはずっとあのくらい勘違いしたままの AI 君でいてほしいですね、本当にね。あれが勘違いをやめてしまったらもう我々はもうウルトラセブンの世界に突入してしまいますんで。
まあ確かにね。もう、ウルトラセブンの世界に突入っていったところで、普通とあの、普通にロボットをバーンって壊して、あの、ぶっ壊して、あの、あれは一体何だったんだろうっていう。
ぶっ壊して全滅するから何だったんだろうとか言ってんじゃねえよっていう。
っていうエピソードを思い出したけど、パッと出てこないんで大丈夫です。
はい。
あとは、ちょっと収録中に入ってるかどうかわかんないですけど、遊園地に行った時にあの、ウルトラマンゼロイベントをやって、ですね、いろんな宇宙人がいるよ、つって言ってた時に、あの、子供があの、プレッシャー星人が歩いてて、プレッシャー星人に襲いかかろうとして、あんな雑魚い敵俺がやってやるんだよ、やめろ、あいつは団地沈めるぞ、つって。団地沈められちゃう。やめたい、やめた方がいい、つって。みたいなことを言った記憶があります。ということで、うん、ですね。まあ、24年中に、収録はしてて、年越しの雰囲気になってきますけど、2025年も、ですね、このラジオはですね、終わらず続いていくので、皆様よろしくお願いします。
結構、あの、流れてない収録されてる件もあると伺っておりますので、そのあたりもまあ、小出しにしていただければと思いますんで。
ねえ、っていうところで、そうだね、あの、やらないといけないなっていうのと、あの、まあ、愚痴なんだけど、うちの子供が結構パソコン使ってるから使えてんだよな、うちは。なぜメインパソコンを使う？自分のノーパスでなぜやらないのかって。ノーパス買っただろうっていう愚痴を言いながら、ね、2025年も皆さんよろしくお願いします。
はい。
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。